ストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。今日もなかなかねユニークなお客様みたいで、ハワジ、今日どんな方なんですか？
今日はね、運命の出会いで HIS やって、これ後で話しますけど、運命の出会いってあるんですかねっていう、
女性じゃなくて、
ね、男性、男たちの出会いなんですけど、はい、HIS で行かれたというね、
はい、
これなかなかこういう方はいらっしゃらないでしょうね。
おー、ということで今日のお客様はHIS、ハワイ HIS コーポレーションの社長、プレジデント&CEO、村上智博さんです。村上さん、ようこそ。
よろしくお願いします。
さて、村上さんは、三重県桑名市生まれです。いいとこですね。はい、そして、大学在学中に1年間休学なさって、でイギリスに留学、ヨーロッパ、北アフリカ、中東、中国、東南アジアなど、なんと40カ国、およそ40カ国を一人旅なさいました。そして2002年に海外旅行が好きで好きで HIS に入社なさいました。その後 HIS カンボジア、ラオス、ベトナム、グアムといろいろ回っていらして、ハワイに現在は勤務なさっています。海外での勤務の方がずっと長いという、本当に冒険家みたいですね。 G、
そうだね、
村上さんに今日はいろいろお話を伺います。行きましょう。
よろしくお願いします。
今村上さん42歳、
はい、
まあ、そうですね、働き盛りですよね。いいね。桑名のご実家はどんなことをやってらっしゃったんですか？
実家はですね、漬物問屋をやってまして、市場の方にある漬物問屋で、まあ、お客様は町のですね、町や村にある八百屋さんや小さなスーパーを相手に商売してました。商売してます。
それはあれですか、先々代とかずっと 何代も桑名でやられてたんですかね？
そうですね、最初は祖父の代から、私のおじいさんからで、私の父親が今やってます。
そうすると智博さんは お手伝いもされたんですか？
そうですね、はい、一時期父親が、脳梗塞で倒れたことがありまして、その時に、朝、市場の仕事なんで朝が、学校に行く前に、市場で手伝いをしてから学校行くということで、その時は1年間ぐらいですかね、実家の家業を手伝いました。
ご実家を継ぐという選択肢はなかったんですか？
その時は実際父親には継ぎますっていうことは一度言ったことがあります。まあそこはちょっと今でも罪悪感が少し残ってるんですけど、
継ごうと思ったのをやめたのが、そういう意味では一つの第一番目の転機かもしれないね。それどうして継がなかったの？
もともとそのさっき言いましたように、町のその、なんていうんですかね、八百屋さんを、や、小さなスーパー、そういったところを、お客さんしている商売だと、やっぱり今あって大きなスーパーが来て、どんどんどんどんその生活の様式が変わってきて、まあ、やってる実家の仕事っていうのも、様変わりしてきて、昔みたいなちょっと大きなものではなくなったので、今はまあ、細々とやってるんですけど、
そうですか。でそれでその時に大学の時にいろんなところを行かれたってのは どうしてその実家があるのにかかわらず、
まあ先ほどちょっと言いましたけど、脳梗塞で父親が倒れて1年間ぐらい実家の家業を手伝った後に、母親が何かお礼というか、その何かをしたいということで、何がいいって言われた時に、私は旅行に行きたいと言って、で母親がパッケージツアーのエジプト行きの旅行を申し込んでくれました。まあ HIS ではなくてですね、その時JTB さんの旅行のツアーだったんですけど、そこに行った時に自分がパッケージツアーで参加してて、夜も出るのも怖いなと思ってホテルにいて、ある時ちょっと窓の外を見てみたら、自分と同じぐらいの男の子と女の子が、日本人の同じ世代の人たちが歩いてるのを見て、 それで、こうやって自分の同じような人たちが外に歩いてるのに、自分はこうやっていて、なんか悔しいなっていうことで、それにはやっぱり英語も話せないといけないということで、で、たまたまそのパッケージツアーに参加してた方の、お子さんがイギリスに留学されてたので、その時に、これだと思って、すぐそのエジプト旅行から帰ってきたら、休学届を出して、で、イギリスに留学して、そこから留学してる間に、旅行を始めたっていうのが、ちょっと長い話なんですけど。
で、その時は、ご実家の、お父様の方は、治ってらっしゃって、もう仕事が良かったんですか？
そうですね。大体1年ぐらい経った時に、日常生活もできるような、支障がなくなったので、その落ち着いたタイミングで、母親が、何か、したいというか、プレゼントしたいということで、話をいただきまして。
じゃあ、実家は一応なんとか持ってくるから、帰ってきた、アフリカ旅行を帰ってきたときに、じゃあ、そんな話を聞いて、イギリス留学になったと。
そうですね。
語学留学ですよね。
語学留学ですね。
簡単に行けたもんなんですか、その当時。
最初に大学に相談したらですね、そもそもその、大学に頼るようでは、留学は成功しないと言われて、何でも自分でやりなさいって言われて、それで、そうなんだと純粋に思って、で、イギリスのその学校に探して、その時は当時は、E メールも何もなかったんで、ファックスでやり取りして、留学しました。
クラスメートは何人ぐらいいたんですか、その語学留学の時は。
語学留学の時はですね、もう1年間同じっていうわけじゃなくて、本当に1、2ヶ月ぐらいで変わる。いろんな国から、ドイツや中国や、いろんな国から立ち交い、いろんな人が、クラスメートが変わったので、そこで新しくいろんな友達ができたっていうのもあります。
ああ、かもしれないね。それは、英語のクラス、語学。
そうですね。はい。スペイン人の子がいたりとか、はい。
それで、そんなに語学留学行ったのに、お金もないのに、どうしてそこからちょっと他の旅行に行けたんですか？
語学留学を自分でその手配っていうかやり取りしてたので、語学学校が結構融通を利かしてくれてですね、この期間、例えば冬休みとか春休みとか、行かずに旅行行きたいっていう時に相談しに行ったら、その授業料を返してくれたので、そのお金を持って、冬はイタリア、ギリシャ、トルコ、春はスペイン、ポルトガル、モロッコとか、夏はドイツとかいろいろ。
普通はできないでしょ。で、語学は1年だ、1年の授業料を出して、途中やめますから返してくれって、ね、自分で交渉したの？
自分で交渉しました。最初から、入学の時からそれが交渉してやってたのが、生きたっていうか、そこがうまくいってたんで、後々も融通が効いたのかなというふうに思います。
そうすると学校の語学の実習よりも旅行しながらこんな学んだことの方が多かったのかしら。
そうですね。HS じゃないですけど、そのものから、経験から学ぶじゃないですけど、実地から学ぶじゃないですけど、その勉強して学ぶっていうよりも、生きた、なんていうんですか、体験を通して、生きるために、旅行するために、サバイバルするために、英語を使わないといけないような状況だったんで、それが良かったのかなと。
ねえ、そう、使わないと生きていけないもんね。どこのところに行かれたの？ヨーロッパは大体どの辺に行かれたんですか？
もうほとんど回りましたね。ヨーロッパもフランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、ベルギー。
うわ。
もうちょっと数えるのが、多分ヨーロッパだと20カ国ぐらい行ってると思います。
中東は？
中東はヨルダンとか、
ヨルダン、
エジプト、モロッコあたりですかね。
すごい。
中国は？
中国は結構1ヶ月ぐらいいて、電車でずっと1ヶ月ぐらい旅してましたね。どこでしたっけ？チベットか。チベットの方に行ったりとか。
あとの東南アジアは？
東南アジアは結構ほとんど行ってますね。バングラディッシュから、ね。
危ない目は全然
ありますよ。インドもそうですけど、いろいろあってますけど、けどなんか守られてんのかわかんないですけど、いつも何かトラブルは回避できてきたのかなと。大きな、ことにも、なんていうんですかね。そういったアクシデントにも幸いあってないですね。物を自分で取り忘れて、置き忘れて、 ものをなくしたことぐらい以外は大きなアクシデントはないですね。
でもほら授業料から戻ってくる程度だからそんなにお金ないでしょ。それでその中でよく心配じゃなかったですね。
まあそうですね、全部その安いあのなんていうんですか、ヨーロッパだったらあの電車のチケットがあるんですよ。ユーレイロパスのユースのものがあって、それを買って、あとはもう全部安宿か、ユースホステルで全部行き当たり、こ今みたいなネットがないんで、もう全部行き当たりばったりじゃないですけど、ある町に行って、行ってそこ日本人とか旅行者の人からこの町がいいよ、隣にあるって言ったらその町に行って、
どんどん行くか、
どんどんどんどん、初めに計画が立ててないですこの人がここにいいって言ったらその情報を聞いて見に行く、行き当たりばったりみたいな感じですね。
なんかHIS の創業者の澤田さんみたいな
ね。すごいですね。
顔よく似てるさ
まあよく言われますけど、ありがたいことに
漬物問屋の御曹司の豪勢な旅行じゃないんですね全然
でも漬物だけは持ってたんじゃないの、
まあ、たまにもちろんあの食べたくはなりますけど
それはあれやっぱりこう歴史も興味あったんですか。
そうですね、歴史や文化や自然に興味があって、うんうん、やっぱり誰も行ったことがないとこや、誰も見たことがない、誰も行ったことがない、その先が見たくて、
うん、
もうそれを人伝いに聞いていくと見やずに見ね、あの見ずに帰れないなと思って、それがいろんなところに行かせた。
じゃあ好奇心豊かだったんだね。
本当ですね、誰もやってないことって
なかなか、ね、
こ怖いですよね。
ましてや金がないんだからさ、
本当
よくやったと思うよな。あとは、全部そこでヨーロッパ、北アフリカ、中東、中国、東南アジア40カ国を旅して、
はい、
帰ってきて、HIS に入ったんですだっけ。
あ、そうですね、はい。
それは なんで HIS だったの。さっき言った JTB でもよかったんじゃないの。
一つはですね、あのさっき言ったあの出会いも頭の中にあったと思います。あの
そこだ、
イタリ、ですね、ヨーロッパ行ってる間に中であの、まあ、冬に行ったイタリアで、あのたまたまいろんな国でいろんな日本人の人に会うんですけど、そのイタリアですごく意気投合した した人がいて、まあ、その人はミラノで会って一緒にサッカー見に行ったんですけど、その後にその人はあの、まあ、あのベネツィアに行くって言って、で私もベネツィアに行って、で2人で意気投合してあのベネツィアで会って、あのあじゃあ住所と名前を交換して、
その人の名前は誰ですか。
その人の名前はあの小田光之助っていうんですけど
小田さんってのは前任者だ、言っちゃうやつだ。この
あ運命的な出会いは奥様じゃなくて
なんかこう馬があったんですか、小田さんと。
そうですね、馬があって、その後も初めてその一人だけその後も年賀状をもらったのが、はい、あの小田さんで、その時に HIS に入るって言ってたんですよ。
あ、
でもなんとなくどっかで会えるのかなとは思ってましたけど、
うん、あで小田さんが HIS に入るから私も行きたいなという感じだったんですかね。
まあそれもどこ、まあ、海外旅行が好きだったんで、海外旅行といえば HIS かなと思って、
うん、
あの入ったっていうのもあるんですけど、私が入ったのが名古屋で、うん、小田さんはもう関東の人なんで、
うん、
あの営業本部が違うんで、うん、もう多分会わない。
あ
でも海外に彼も小田さんも、その時に海外に出てたんで、うん、たまたまその時に小田さんがバリにいて、私がカンボジアに最初の国で赴任して、で2人があの東南アジアの営業本部会議でシンガポールで会った時に、あれどっかで見たことある、
うん、
あれその時にあれお前ベネツィアにいなかったって、あの
言ったな、
あのいや小田さんに言われたんですよ。だ俺の方が先に言ったからなって、その時に今でも言われるんですけど、
うん、でそれがあって、じゃあ小田さんがハワイ読んだのかなと。
そうですね、多分そういったものも小田さんの中にあったのかなっていう、もう20年越しに2人あの会ったと、会った場所っていうか、その前任がハワイの前任者が小田っていうのも、すごくあの奇妙な運命というか、すごいあの偶然にしてはできすぎた運命だなっていうふうには あの感じてますけど。
今小田さんはどこですか。
今あのヨーロッパが好きで、それこそロンドンにいます。
ロンドン、じゃああなた今度ロンドンかもしれないね
そうですか。まあそこまでちょっと考えてはないです。
そうなんだね。
でも最初の海外赴任がカンボジアとかって、ね、ちょっとびっくりなんですけど。
そう。
そうですね。誰も反対に言えば、その時は皆さんアメリカとかオーストラリアとかヨーロッパとかっていうところに行きたいっていうところで、私だけが、うん、カンボジアであったりとか、誰も行かない国に行きたかったです。
なるほど、なるほど。
ラオスもそうなの？ラオス？
そうですね。ラオスも、立ち上げさせていただいて、まあそこ半年ぐらいでしたけど。
ベトナムは？
ベトナムは3年半ぐらい。
それ、その次からいいのかな？グアムでハワイだからね。
そうですね。どんどんどんどん東にアメリカ圏に、停電が少ないところに来てますけど。
そうすると全体で海外は何年なんですか？海外が14年か。
14年目になりますね。
日本では何年ぐらい？
日本5年ぐらいですね。
あ、じゃあもう完全に日本よりの2倍ぐらいの海外生活。
そうですね。
じゃあもう日本に帰ると言われたらどうしちゃうの？
まあまあ会社員なんでそれには従いますけど、うん、でもやっぱり自分は海外で、必ずしも日本が今はもうこの世界って日本がなんていうんですかね、そこが基準になるんじゃなくて、どんどん世界の軸っていうのはもしかしたらアメリカとか日本以外のところにも、うん、軸がずれてくるかもしれないので、うん、私は海外でそういった何かを成し遂げるじゃないですけど、うん、海外に軸足を置いて貢献したいというふうに考えています。なるほどね。
My story hosted by Hiroko and Hawaji。
ハワイ HIS コーポレーションの村上智博さん、社長をお迎えしています。
じゃあ後半はちょっと、じゃあ5分ぐらいで HIS ハワイの話をちょっとしていただきますか。どんなことをやってて何をやりたいかみたいなことです。
はい、わかりました。今のですね、 HIS ハワイのビジネスっていうのは大きく3つあります。一つは、まあ、インバウンドビジネスって呼ばれるもので、日本や海外からハワイに来るお客様の受け入れ、例えばホテル、送迎、ツアーの予約手配から現地でのサポートなどっていうのがまず一つ目、大きなところですね。で、もう一つはアウトバンドビジネスって呼ばれているもので、ハワイにいらっしゃるお客様、ハワイから日本や米国本土などへのお客様の送り出しっていうのがアウトバンドっていうものの二つ目の我々のビジネスになってます。例えばハワイ発の日本行きの航空券であったりとか、JR パスの販売であったりとか、日本で使える Wi-Fi の貸し出しなどを行ってます。特に大きなところでは、まあ、ドン・キホーテのですね、入り口のところに我々の店舗を構えてるんですけれども、あそこもすごく非常にハワイに在住のお客様にご愛顧いただいているお店となってます。で、3つ目の事業としましては、新規事業ということで、物販の事業であったりとか、バケーションレンタル、はい、の事業なども手掛けてます。で、その他、まあ、毎年5月にですね、ローカルランナーが1000名以上参加いただいているホノルル駅伝の運営というのもやっております。で、今年11月の16日にカラカワ大王のですね、生誕の式典があるんですけれども、カラカワ通りにスタチューがあって、あそこは日系人連合会協会の皆様が管理されているところだと思うんですけど、あそこの式典の方にもスポンサーとして出させていただき、協賛させていただく予定でおります。
大体年間に何人ぐらいは取り扱ってるというか、まあ、HIS を通じていらっしゃってるんですか？
30万人ぐらい。
30万人、
1日多分数えてみると3000から4000名のお客様がワイキキ周辺にいらっしゃるようなイメージですね。
まあ、いろいろ大変なこともあるでしょうね。
そうですね、まあ、旅行なんでもういろんなトラブルがあったりとか、うん、でもそれをいかに対応して少しでもお客様に喜んでいただくか、そこにスタッフと一緒になってですね、取り組んでおります。
HI さんが特に、私どもはここが絶対大事、譲れないと言いますか、ここが私どもの特徴ですよってみたいなところあるんですか？
いっぱいありますね、うん、いろんなことがいっぱいありすぎてちょっとあれなんですけど、うん、例えばホテルで、7つのホテルで HS の専用フロアっていうのも持ってたり、 しますし、あとは空港にですね、航空会社さんでは普通はラウンジは持ってると思うんですけど、旅行会社で唯一ですね、旅行会社として唯一空港のラウンジを持ってるのが HS ですし、アウトバウンドのうちのですね、航空券とか買っていただくと、そのラウンジが使えますので、それも結構ローカルの、在住の方に、
あ、我々ハワイの方が日本に行くときにそこのラウンジを使えるということですか。
はい、波花、あとビールとか飲めます。
ビールを飲める、
はい、
そうですか。じゃあまあ HIS さんのところで、連絡をしていくとそういう特典もあるし、日本にもあるんですか、はい、そういう。
そうですね、日本に行くときに必ず必要になるものって皆さん何を思います？
Hi-Fi。
Wi-Fi ですね。そうですね。Wi-Fi です。
Wi-Fi はうちのあれだった。ごめんなさい。Wi-Fi。はい。
Wi-Fi ルーターっていうのが本当にうち貸し出しやってるんですけれども、うん、やっぱりこれが今人気の商品になってまして、日本に行くときに使う Wi-Fi が他よりもどこよりも安く使えるということで、例えばその航空券と一緒に買っていただくと、15%、10% っていった割引のディスカウントが使えますので、必ず多分 Wi-Fi というのは必要になると思いますので、まあ一緒に航空券と一緒にお求めいただければ、通常で買っていただくよりも安くご利用いただけるので、人気なサービスになってます。
はい、わかりました。じゃあ元に戻って、じゃあハワイに来られてね、
はい、
他のいろんなところと違うところって、まあお仕事をされるという中で、アジアととかね、ところは違うなというところはおありになりますか？
あまりそのなんていうんですかね、いろんな国を見てきて、やっぱりどっちかというと変わらない部分っていう方が自分の中には目につくかもしれないですね。人っていうのはどこに行っても必ずなんていうんですかね、変わらないものがあったり、心であったり、人の心であったりとか感情であったりとか、やっぱり変わらないものがあると思います。それは世界共通、どこでも同じものが存在するんじゃないかなと思うので、どっちかというとそれをなんていうんですか、大切に思って、いろんな人と、いろんな国籍の人、いろんなお客様と接することができるっていうのは、そのなんていうの、人の心の部分っていうのをやっぱり見てるからこそ、そこに変、それ以外の部分っていうのは本当に文化であったり違うところっていうのはあると思うんですけど、絶対的にそのなんていうんですかね、物を盗んだりしない、人に嘘をつかないであったり、根本的なところっていうのは変わらないと思うんですよ。そこをきちんと踏まえておけば、どの国に行っても必ずなんか分かり合えるような気がします。だからそれにはやっぱり人に対する、全ての人に対して感謝の気持ちを忘れないっていうのが、これはどの国に行っても、どんな人に会ってもやっぱりその国をちゃんとリスペクトして、で、きちんとありがとうっていう気持ちをいつでも持っていくっていうのが、今までここまでやらさせてもらってきた秘訣かなっていうふうには思います。
旅行業界で、いわゆるまあ成功するといいますか、まあ今までね、茶屋さんも含めていろんな形が来られたんですけど、成功する、まあ、秘訣とかキーとか、まあ、それからそこで働いた時に何が重要かって、今言われた松竹とかってのあると思うんですけど、なんかそう皆さんに、せっかくハワイは観光で持ってるところの大変なんでね、アドバイスみたいなのはありますか？
そうですね、まだまだ成功っていうよりかまだ成功を目指している段階なので、ね、本当に皆さん の家族の支えであったりとか、スタッフの支え、あとホテルさん、ベンダーさんはじめ皆さんの支えで、お客様の支えがあってビジネスをさせていただいているので、その感謝の気持ちを忘れずにですね、常に新しいことに取り組んでいきたいと思ってます。変わらないとやっぱりこのいろんなことが変わる世の中の中でやっぱり生き残っていけないですし、続けて長くですね、お客様に旅行を通してお客様を幸せにしていくことっていうのは難しいと思いますので、世の中が変われば自分たちも新しいことをやったりとかして、変わってはいけない部分はあると思うんですけど、やっぱり常に HS としては新しいことに挑戦するようなスピリッツっていうのは失わずに、挑戦していきたいなと思ってます。
どうも、でも村上さんの過去のあれを見ると、やっぱり 好奇心が豊かだよね。好奇心がないとやっぱりこう旅行がなかなか難しいの。好奇心があって一つ決めたら、まあ、凝り性っていうの、
ああそうですね、
やっぱりないとなかなか、ね、観光業界は難しいのかな。
でも凝り性って言っても、うん、とことん凝るってことですね。
とことん凝る、
とことん
どういうことそれ。
だからあの東ビーチもこの前ビーチもほとんど行ってるんですよ僕。東のビーチ行くって決めたら一個ずつ5分ごとに降りて全部写真撮って、東の海岸を僕1日かけて、あのヘナシュンって言うんですけど、うちの編集長と一緒に、はい、ハワイスクープの編集長と一緒に東の海岸を全東のビーチを全部制覇するとか、西のビーチを全部制覇する、あの好奇心だけじゃない、その先のもうここまで突き詰めるかっていうところまで行くっていうのがやっぱりそこで違いが作れるのかな。
あ、
それが多分ハワイの愛っていうか、うん、愛がないと多分そういったことも突き詰められないんで、必ずどの国に行っても愛を持って突き詰める
とことんもや
る。そうすると多分商品とかも絶対違いが出てくるんじゃないかな。
ハワイに来られて何年？
今2年半です。
2年半、
はい、
そうするともしも、まあ、あと2年半とか、まあ、例えば5年ぐらいになったらどっか変われと言われたらどこ行きたいですか？これここにまだ残る、それとも、
まあ、あのやっぱり会社員男である以上は大きなものに挑戦したいですね、うん、でヨーロッパで学んでアジアで学習して、で、アメリカで挑戦ということで、やっぱ本場のメインランドを目指したいとは思ってます。そこからそこにたくさんのお客さんがいるんで、ハワイに送客できして恩返しができたらなっていうふうには思ってます。
メインランド行ってメインランドからハワイにお客さんを送りたいと。
ハワイだけじゃないと思うんですけど、まあ、ですけど、そこによってハワイとのつながりもできると思いますし、うん、そういったことで恩返しができたらなっていうふうに思ってます、
うん、家族は奥様とお子様は何人ですか？
2人ですね。9歳の男の子と6歳の男の子で、
男の子、
やんちゃな2人がいます。
ハワイに一緒にいらしてるんですか？
そうですね。でさっき言ったあのいろんなところに行くのも週末行って、うん、子供を大体連れ一緒に連れて行って、
あ、いいお父さん、
いろんな体験をして、うん、その模様はあのレアレアウェブっていうところで、うん、あの上げさせていただいてるんで
見てみよう。あの
もっと知りたいハワイかなっていう、うん、あのちょっと連載をやってます。
うわー、面白い。あの村上さん、カラカウア大王のファンってこれ何ですか？おかしいんですけど。
これあの、まあ、さっきもカラカウア大王の誕生日の式典にスポンサーしたいっていう、あのやっぱりその国のことを知っていくと、はい、やっぱりファンというか好きな、歴史が好きなんで、必ずその国にあの僕が、あ、こういう風になりたいなっていう人も、
あ
のなんか感化を受ける人もいて、やっぱカラカワ大王ってあのメリーモナークって言われてるじゃないですか。
お、
陽気な君主って、うん、あの厳しい時代にあの合衆国にあのなんていうんですか、平等されるようなところで、うん、そこで楽しい君主、文化を大切にしたっていうのは、うん、やっぱり厳しい時に明るくできるっていうのが、私は僕はリーダーとしてのすごく憧れるところなので、本当に苦しい、みんなが苦しい時に一人はやっぱり笑っている社長といったらおこがましいんですけど、そういったあのなんていうんですかね、リーダーになりたいなっていう。
あ、奥様はあの村上さん、なんと言ってます？まあこの人はしょうがないな、観光バカでなんてじゃなくて、
もう多分呆れてると思うんですけど、
呆れて
あのやっぱりうちの、 あの家内があのすごいと思うのは、やっぱりカンボジアの時からですね、ずっとついてきてるんですよ、
うん、
14年間もあの彼女の支えなくしてはここまで来れなかったですね、
うん、そうだよね、うん、かつ男の子2人大変だね。
本当だ、
本当は多分一番さっき言った感謝の気持ちって、本当は自分の家内に一番言わないといけないと、
声を大にしてください。
この辺でお後がよろしいよ。
まだまだあの世界各地の冒険のお話などもお聞きしたかったんですけれども、お時間です。今日のマイストーリー、お客様はハワイ HIS コーポレーションプレジデント CEO の村上智博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。呼んでいただきましてありがとうございました。